隅田隆平のハマグリ御門の編、令和4年1月5日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。新年明けましておめでとうございます。私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の大谷俊彦です。
そしてもうお一方、
はい、香川照江でございます。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今夜はついにハマグリボーイズで、うん、ね、もう水と油と言われておりました。
はい、
照江先生と大谷先生の、
うん、大学の後輩にして業界の大先輩である
、うん、そこちゃんとね説明しないといけないと思うんですけれども、はい、新年の抱負とかね、うん、お尋ねになるメールも来てましたけれども、はい、私のこの新年の抱負といたしましては、うん、まあ、お二人のこの関係ですかね、うん、この歪んだお二人の、
うん、はい、歪んでないね
別に歪んでない、
僕何も接点がないだけやから、
受かるのが遅かったりです。
大谷さんと照江先生は、うん、はいはい、その兄弟で言うと、うん、兄弟の先輩が大谷君なんですよね。
はい、僕平成7年入学ですね。
前提として我々3人は、うん、うん、はい、同じ学年なんですよね、
はいはい、
昭和51年で、大谷は昭和52年の早生まれだけれども、はい、同じ学年で、
はい、
同じ学年だけれども、まあ、照江先生が1年浪人して京大入ったということで、
はいはい、
で大谷君は現役で、
はい、
もうそのだから人生絶頂期ですよ。
それだけね。
はい、その格差激しいな、平成7年段階はな。
だからそこで、うん、まあまあ先輩だったんだけれども、うんうん、司法試験はにもかかわらず、うん、照江先生が何年先に、6年生先に受かってるっていう、
うん、
このねじれ現象、
はい、
このねじれ現象を今年の、ね、うん、抱負といいますか、これを解消すること
を解消できへんやん、
お二人の
過去の事実やから、
まあ、過去の事実なんだけども、それに起因する二人のこの歪みです、
うん、それに起因はしてない、
起因してない、
何も気にしてへん、
いやいや、早受かりすぎですよ、う
ん、なことない。
だからそこの、はい、兄弟次説、うん、兄弟の合格を基準とすると大谷が先輩やから、うん、照江先生は敬語で喋るべきなんだけれども、はい、司法試験次説、はい、司法試験の合格を基準とすると、はい、完全に大谷が後輩なわけですよ、
うん、ものすごい大先輩ですね、
6年後輩やから、
はい、
知らんけどな、うん、
だからここでなんかお二人がちょっと、うん、だからどうしてもね、うん、もう同じスタジオに枝混ぜるな危険で、うん、一緒に読んだことはなかったんですけれども、もうこの
あんたが争いをなんか煽ってる感じもする
ぞ、僕はもう和平に動いてるわけですよほんまに、
何も思ってへん
の、奔走してるわけですよ、
やめてください、
は
い、
答えがいがみ合ってるから、今年はその二人の和平を、
いや、
なんか、なんとかこの共演をきっかけにね、
はい、うん、僕多分、照江先生と、
はい、
ご一緒するのは、まあ、ラジオではないですけれども、うん、はい、多分僕の記憶では明石家さんまの60回目の誕生日を勝手に祝う会の
ロフトプラスワンウエストで私と M 角さんと柳田さんでやったイベント、
はい、はいはい、伝説のイベントの、
はい、
多分2回目、59回目と59歳と60歳と2回やったんですけど、ね、はい、60歳の方で多分打ち上げみたいなんで柳田さんと、
はい、
一緒と照江先生と
ありましたか、
ご一緒したという、
うちの8月16日に毎年集まってた、うん、その大文字の、
はい、
うん、五山の送り火の日に会ってないですか、
はい、1回か2回会ってると思いますね、う
ん、でも その時はずっとなんか睨み合いというか、う
ん、
はい、
なんでやねん、
その時はちょっとね、っ睨み合いが続いてましたね、
大体あんたが回しててやな、他の人間はワンオブ全部
睨み合いつかみ合いの状況やった
んで、隣では話さへん
ねん、なんとかね今年はお二人の雪解けと言いますか、
うん、ああからもう解けとんねん、
それを
何もないねん、凍ったこともないし
願ってるんですけれども、うん、
はい、よろしくお願いします、はい、お願いします
、まあ、雪解けというと、
うんうん、
去年の大晦日、
はい、
大雪が降るという、
なるほど、ありましたな、
予報やったじゃないですか、
はい、
で私ね、その29日がこの生放送で、うん、でその後オンラインスミシュラン、
うん、はい、やりましたね、
開催して照江先生もオンラインで参加していただいたんですが、うん、はい、そうだ、これメール来てましたよ、うん、くまちゃんという方が来てたんですけども、
はい、
隅田先生、ハマグリボーイズの皆様、カミソリ負け弁護士軍団の皆様、毎回楽しく拝聴しております、
う
ん、ここもこう分かれてるわけですよ、
うん、
ハマグリボーイズの皆様には照江先生入るんだけれども、カミソリ負け弁護士軍団に入ることは絶対、
うん、まあまあ僕自身は拒否して、
ね、拒否なさってるじゃないですか、
うんうんうん、ああ、ね、
一線隠してるよね。
カミソリ負けではないと、うん、ないない負けてないと思う。
切れ味鈍くないもん。
切れ味鈍くないと。
ない。
どっちかというとカミソリの方ですか。
こういう、うん、ここの辺もやっぱりね、うん、あの雪解け測りたいなと、はいはい、もうカミソリ負け弁護士軍団。
それには入りたくないよ。みんなハマグリボーイズでや
る。いやいや、やっぱ司法試験2回で受かるとカミソリの方に入るらしいよ。
やっぱり、ね、
そういうつもりは、ね、
そういう意味や、
うん、ちょっと嫌味になるわ、はい、2回で受かってんのにカミソリ負けを受賞すると。
ああせやわな、
うん、あそういうことね。
そうそうそう、
僕ら9回やもんね。
もうええねん、もうメールに戻りますよ、もう、はい、もうその9回とかその話題ちょっと引っ張りすぎやから、
はいはい、ごめんなさい。
はいはい、ニューヨーク在住17年のクマちゃんです、
あ、ニューヨーク在住。
そうそう、
僕だからね、それあのオンラインスミシュランの時にニューヨークって書いてある人言ってますよっていう話。いや
だからそれはこれから読んだらこの内容に入っていくから、テルエ先生はそれないで、
待つで俺
待った上で、うん、そうなんですよってこの人のメッセージでそれが分かるから、その後に そういえばっていうのが入るのが早すぎて、う
ん、
だから今回だから本当にテルエ先生がちょっといろいろね、
うん、教育するわ、
愛の手の極意と言いますか、うん、そういうの教えていただいて、
はい、
いや今の早いわ、
はい、
でね、そのそう、うん、先週生放送の時に、うん、あの2021年のハマグリ顧問アワード、うん、まあ、まどかひろしさんが見事 MVP を受賞されたんですけども、
はいはい、
その後にまどかさんの曲をかけたじゃないですか、うんうんうん、
はい、
え、何でしたっけ、
あれや、心が晴れた、
心が晴れた日があるか、
はいはい、
あれをかけた時に、うん、あの CD が飛んで、
そうそうそう、
うん、
うん、飛んで、うん、
飛びまし
たね、で、すいません飛びました言うて、かけ直してまた飛んで、
う
ん、
そうそうそう、
ほんで結局まあ CM に入って、うん、ほんでエンディングになったんですけど、うんうん、
はい、
その時にほんで後からツイッターのタイムライン見てたら、うん、テルエ先生がうまいこと言うてて、うんうん、
はい、
飛んで飛んでまどかさんだけにと、
はい、
あれがね、あれが、いやでもね、あれが出てこんかったのがそれ悔しくて、
現場でね、
うん、生放送でそれを言えんかったんが、うんうん、あれは君が言うべきやって、そこな、
あ、テルエ先生がここにいたら言うてくれたのに、僕
直後にツイートしたからね、
そうそうそうそう、でもあれは僕はテルエ先生に言わせてもらうと、うんうんうん、僕らはそれを思いつかなかったわけですから、はいはい、その瞬発力がなくて、はいはい、それをこれ見よがしにやるのもどうかと思う、
そうそう、それも狙ってる。圧をかけにいってるから、
あれはちょっと気悪い。
うん、俺やったらできんのになっていうのが書いてあった。
ちゃいちゃん、気悪い雰囲気を盛り上げたいなって、
ちょっとマウントをね、うん、
はいはい、うん、
心が晴れたことがあるか、ごめんなさい、もう心が晴れた日がこあるか、心が晴れたことがあるか、申し訳ないです、はい、心が晴れたことがあるか、ちょっと飛ぶということがあったんですけど、はい、もう一回戻りますよ、くまちゃんのメールに、はいはい、ニューヨーク在住17年のくまちゃんです、今先ほどスミシュランに参加しておりました、ってここでってならなかったのに、
そこがね、僕ちょっと早かったね、うん、ごめんなさい、
筆武将でいつもメッセージが送れずにおりましたので、うん、今その高揚感の勢いのまま書いております。今日はすっかり寝坊してしまいまして、だから時差があるから朝やったんですよ、うん、はいはいはい、夜にやったけど、こっちはね、
なるほど、
10時半からの参加となってしまい、とっても残念でしたが、だから9時半ぐらい帰ってたのかな、うんうんうん、だから1時間遅れで、うん、参加なさったということで、うん、年の終わりにレギュラーの先生方やおなじみのリスナーの方々のお顔やお声も聞けて大変楽しかったです、うん、あ、この方があの森山塾さんかとか、うん、
ね、
ただあのオンラインイベントで顔出した森山塾さんは、うん、通常よりも20歳ぐらい老けてらっしゃったんで、
うん、かっこよかったけどなんかな、
いやちょっとね、テレ
ミがあってね、
うんうん、なんか武将髭がかっこよくなってあって、うんうん、だからちょっとであの入院なさってたということで、うんうん、遠隔におりますため、うん、いつもスミシュラン開催の時に日本におらず参加できませんでしたが、うん、オンラインだったので今回ついに参加することができました、ありがとうございましたと思って、こういう方もいらっしゃるんですよ、
ね、オンラインだからこそっていうことで参加できるそういう方もいらっしゃるんですね、
そうそうそう、
ニューヨークってすごいですね、
ニューヨークでっていうのは ね、うん、ねだからポッドキャストで聞いてくださってるんですかね、
それこそだから小室圭さんとすれ違ってはるかもしれないですよね、
いやし小室圭さん聞いてる可能性もあるしそれを言うと、はい、チキチキエンド波乗りジョニー出てらっしゃる岩間さん、うん、グルメタクシーの、
はい、
岩間さんが乗せたお客さんが、うん、ロシアからのお客様やったらしいんですけども、
はい、
その人が岩間さんが KBS 京都ラジオ出てるんですって言ったら、うん、私は KBS 京都のハマグリ顧問の編を聞いてます、
うわ、ロシアで、
ロシアからのお客さん
です、すごいな、
だからそ、あ、でもそこまでしか聞いてないから、うん、もしかしたらロシア人の可能性も、
うん、
その今だからロシア在住の日本人を想定してると思うんですけど、
流暢に言ってたから、
うん、だからそうじゃないかもしれない
です、まあね、うん、アントワンというそのニューヨークの方が聞いてたっていう例もありますからね、
うん、
はいはいはい、
うん、 だからね、理論上はプーチンが聞いててもおかし
い。日本の情報源としてどうかとは思う。この番組が
ものすごいプーチン偏った日本の知識を持ってる可能性あるかもしれないです。でまた半年に1回でもオンラインスミシュランをしていただけたらとっても嬉しいです、うん、墨田先生のラジオに出会ったのは2016年頃で、うん、まだ始まってないですけどね、
あ、まあまあ、
その前のポッドキャストとかやってた時ですね、あの照江先生と一緒に、うん、体は壊して2ヶ月ほど寝込んでいた時です。ベッドからテレビを見るのにもうんざりして、若い頃ラジオをずっと聞いていたことを思い出し、その頃からポッドキャストで先生のオールナイトニッポン R を聞くようになりました、うん、過去回遡って全て拝聴しておりましたところ、ハマグリ御門が始まり、その後もずっと楽しませていただいています。これからも末永く楽しい放送を続けていってくださることを心からお祈りしています。皆様どうかお体にお気をつけて楽しいお年をお迎えください、うん、まあ、来年も放送を楽しみしております。だから去年、あのオンラインイベント直後にこういうメールをいただいてたと、
ありがたいですね、
ありがたいですね、本当に、
なんか体調崩した時に聞いてたっていう人結構おるな、
多いですね、
なんか、
だからきっかけが体調崩してる時とかにテレビのなんかわちゃわちゃしてる雰囲気っていうのがなかなか馴染めない、体に受け付けないっていうことがあるかもしれないですよね、
どうでもいい話がいいねんな、多分こういうな、どうでもいい話、
いやそうなんですよ、どうでもいいもその そんなのがいいと思いますよ、で、これが29日で、
はい、
で30日であの、まだ弁護士業務してました、なんか仕事打ち合わせあって、夜はまたどうでもいい話を竹内先生と
C のなさったんですね、
そうですそうです、はい、で31日が私がその仕事で福岡地裁に保釈保証金を納めに行かなあかんっていう状況になりまして、で、あの保釈保証金っていうのは、まあ、刑事事件で起訴された時に、ああいう勘違いされてる方がいるんですけど、だからお金ある人はお金で出てこれんのかみたいな言い方をされているんですけど、保釈保証金っていうのはまあ担保ですから ね裁判に出ずに逃げてしまった時にそれを没収すると、そういうことで威嚇することによって、まああのそういう逃亡を抑止していると言いますか、
金持ちというか、
そうですよ、
なんやったらね、あのお金がないと言って国選弁護士をつけてる方でも保釈される人って結構たくさんいてありますもんね。
で保釈支援協会ということで借りれるんですよ、あの手数料をいくらか言いますけども、借りれたりもするんで、でその裁判が終わったら戻ってくるお金なんですよね、
預け金ですね、
預け金 であの辺結構だから映画とかでもいい加減に描かれたりしますよね、あの仁義なき戦いのシリーズとかも、みんなね、結構人を殺めてるのに保釈金出して出てくるんですよそのまま裁判も行われずに、っていうシーンが結構あったりするから、だからあのその辺の知識が微妙だったりすると思うんですけど、まあ、そういう保釈保証金がございまして、で、まあ、それは福岡の事件 で保釈金っていうのは電子納付できるんですよ、
なんていうのだっけ、あれお金振り込むやつ、
そう電子納付できるんですよ、電子納付できるんやけども、でそれでしょ思ったんです、福岡やから、そしたらその向こうの裁判所の方に、あのまあそれでもいいんですけど、僕電子納付普段からしてるんですけど、それがどういう確認の仕方してるかとかっていうのがあんまよく分かってなかったんですけど、電子納付されたということを裁判所にとか確認して、あ電子納付されましたと人が確認して、ほんで検察庁に連絡入れて釈放されるという手続きを踏むそうで、電子納付を年内にしてもらっても、それを確認するのが正月休み明けですって言われて、そんなシステムなんや思って、あそうやったらもう直接届けに行かなあかんな思って、31日新幹線乗って博多まで行ったんですけど、その行く前天気予報見てたら大雪やと、大晦日は、ただでも、このラジオね、まあ29日生放送して1週間、年末年始、さほど、まあ、自分の身の回りで事件なんて起こらないじゃないですか、まあ大雪でちょっと立ち往生するぐらい、そういうことあった方がなんかエピソード話せるかなと思ったら、案外その山陽新幹線は全然影響を受けてなくて、その米原のところで結構雪が積もってたから10分遅れて京都到着するけども、別にそのままの時間で
10分やね
10分ででそれでね、だから9時過ぎの新幹線、9時半ぐらいかな、新幹線乗って、で3時間ぐらいかかるのかな、もっとかかるか、でそこからまたちょっと、あの福岡市まで行かなあかんくて、でそこ でなんか、で裁判所でもだから、大晦日に当直で働いてる方もいらっしゃって、裁判所はやっぱりね、事件は 刑事事件とか特に、ね、いつ起こるか分からへんから、うん、そういう
当直勤務、
ね、当直勤務で裁判官も、ね、うん、そう令状発布せなあかんし、うん、ただその水筒係の人が、
う
ん、
そうそう
そ
う、
その辺にいるのは明らかに、ね、あの私のこの事件のシフトじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、かわいそうな
行くから追ってくれ
る、ね、そうですよ、だから行くから追ってくれるはずなんですよね、うん、水あのだから結局保釈とかっていうのはまあ裁判所把握してるじゃないですか、うん、でそのねどういう最近直近でどういう保釈の請求を取った事件があって、うん、はい、いつお金に納めに来るのかとか、うん、ほんで、うん、福岡の事件やったら、まあ、大抵福岡の弁護士やから、うん、例えば29日保釈通ったってなっても、うん、その日に来たりするじゃないですか、うん、で30日事件言うて31日来るってめったにないから、うん、多分だから、うん、その私のために職員が2人張って、うんうん、なんかあすいませんみたいな感じで、
うん、何回も数えるやろあれ、ほんで
何回も数える機械に通した後にもう一回数えるでしょねえ
3人がかりぐらいでね、
そうそうそうそうあれ機械通す意味ないですよね、
いやいや一
回通して
機械だけでは、
機械だけでは ね、 ね
だからあれおかしいんですよ、うん、電子納付やし、うん、電子納付やのに人がこう確認するやするし、うん、お金も機械通した後確認するし、うんうん、
何十にもエラーを起こさへん
し、エラーを起こさんように、うん、だからなんかほんまに、うん、出ていくときに、うん、そこの水筒室出ていくときに、うん、はいはい、良いお年をって年末大変ですね、でも僕のせいで大変なって言うんやけど、
ねぎらいをね、
その司法ってその別にこの裁判所が真ん中にあって、うん、検察と弁護士がこう対立してる時もありますけど当然、うんうん、そうじゃなくてこのなんか三者で立場は違えど、うんうん、司法という一つの、はい、まあ、事件を解決するという目的のために、うんうん、三者が一緒に動いているようなところ、うんうん、共同作業みたいな部分あるじゃないですか、
まあまあ、別に検事も無罪の人を罰したいわけではないからね、真実が知りたいわけだからね、
必ずしもそうじゃないとか、まあ、いろんな人いると思うんやけども、検察官でもその常に対立してるわけじゃなくて、うん、この事件の解決のためにこういう処分の方がええんちゃいます、うん、みたいなことをちゃんと話し合って、一つのゴールに弁護士と検察官向かっていく時もあるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
はい、そうそうそう、ありますね。
でなんかそのまあ、そ僕はええように考えてるのが、その時なんかその、うん、あ年末に、ね、うん、あのお互い大変ですな、うん、みたいな、うんうん、ちょっとなんか、はい、あの、
はい、
この心の触れ合いといいますか、
うん、人間としてな、
うん、向こうはどう思ってるか、うん、いやいや、あんたのせいでと思ってる
かも、もう来てる時点で
もう、ね、
公務員ですから、
いや、うん、だから僕もなんか、うん、京都からいうのをね、琴さんに強調して、うん、その福岡にいてんのに31日に来てるわけじゃなくて、うん、京都から今日、うんっていうね、
うん
うん、いうのを言って、うんうん、でだからそれが家出て、うん、京都から新幹線乗ったのが9時半ぐらいで、うん、で、はい、結局京都駅戻ってきたのがもうね、うん、6時ぐらいだったんですよ、その行ってその手続きをして、まあまあ、うん、帰って新幹線乗ってみたいな、
うんうん、なんかちょっとしとるなこのその6時ならんな、
割と博多から裁判所まで遠いねんな、 2,30 分かか
るな、そうなんですよ、博多にないんですよ、うんうん、タクシー乗って20分ぐらい
かかるかかる
かかるんですよ、
うんうん、桜坂とは越えてな、
あ
の福山のな、
う
ん、越えて、
だからね、向こうもそのこっちの連絡先教えて電話かけてやりましたもん、うん、今どこにありますかって終わったらもう帰ろうと、
早く帰りたい
と、早く帰って31日やもんなんかいろいろライジン見たりとか
昼やから
いや、まあまあ、もう柴田の試合見たかったりしたんちゃいますの、うん、そういうのもあるやろうから、うんうんうん、そんなあんまりないじゃないですか、うん、その、うん、僕の
携帯に今どこやと、
今どこやと、いや今もう博多着きましたからみたいな、ですごいな思ったのが、うん、その9時半にも新幹線乗った時点で、うん、まあ、うん、本読もうかな思ったんですけど、うん、なんかもう年末いろいろ疲れてて、うん、ラジオ聞こうと、
なるほど、
で今、うん、ラジコで、うん、もう全国のラジオ聞けるから、
うん、そうですね、
で驚くべきことに、うん、北野誠さんが CBC の大晦日特番で7時からやってたんです、は
いは
い、朝の7時からやってて、はいはい、で孫さんのまあ聞きながら、
はい、
であの M ラジは相原さんが大晦日特番で、
うんうんうん、M ラジって、
まあ、MBS ラジ、まあ、あれ M ラジなんですよ、文社歌手 M ラジですよ、
あ、そうなんですね、
それがもう10時ぐらいからやったのかな、うん、でいろいろこう聞きながら出会ってて、うん、で行き出して、うん、帰り6時ぐらいに着く時にまだ2人とも喋ってて、うん、すげえなーと思って
大変ですねお二人とも、
いやいや福岡行って帰ってんだもんな、
福岡行って保釈金を納めて、何回もこの、うん、水筒係に数えてる間も経て、経てまだ
数分やけどな、
まだ何回も数えれますよあれお金、
まあそうやけど、
あの時間もうずっとまだや喋ってはるわとか思って、
ご苦労さんやな。
ご苦労さん。なんか水道が買いの人よりも相原さんと誠さんが一番大変なんですよ。はいはい、おみそ
か。やっぱだからラジオ局のお抱えの2人のパーソナリティということなんですかね。
まあだからそのエース格がやるわけじゃないですか。
年末を締めると
。年末を締めると。まあ、全くあの KBS 京都の話をしてないのもどうかと思うんですけど、あ
の聞けよそれも。
まあいやもう、うん、あの聞いてないです、それも正直ね。事実ありのまま私は喋りますけれども、ずっとお二人のラジオを聞きながら、いやすごいなあ思って、でラジオってええなあ思って、ほんまに。だからその時も何かね、動画を見る気はしなかったんですよ、 YouTube とかで。だからみんなしんどいなあと思って、で聞いてたら、そうですね、うん、相原さんのラジオで、あの僕スマタンでご一緒したことある森さんっていらっしゃるじゃないですか、読売テレビのアナウンサーで森ちゃんってい
う。もう退職されたね。
退職されて今、木曜日と金曜日だけかな、スマタンで出てて、あの人がその相原さんの「あの言うはこれから」と同じ時間の枠で別曜日でスカタンラジオの M ラジでされてるんですけど、その相原さんと向川さんが森さんは横入りしてきたみたいなことを言ってあって、でその当事者である森さんが来て、森さんにめっちゃ当たりがきつくて。あのまあ、いやゲストで来て、まあ、当たりが強いという、まあ、はいはい、そういう楽しみ方ではあるんですけども、はいはい、それを超えた当たりの強さが、面白かったですよ。その
森さんってでも、当たられ、強く当たられるのが、まあ、パキャラクターみたいなとこあるよね。
キャラクターみたいなとこあるんですけど、はい、森さんがあの肩書きをね、フリーアナウンサーじゃなくて、フリーターアナウンサーってしてるんですよ。
なるほど、
これ何みたいなことそういうそ緩い感じ、
変な個性出す
んだよ、緩い感じ出してるけどほんまそんな緩ないやろみたいな、生き馬の目を抜くアナウンサー業界にいて、
一言だけでそこまで
そういうからすごいこと言うてんだとか、でもね、そのそういうのがいいんですよ、そういうの聞きながらね、
なるほど、
そのぐらいきつい当たりを耳で聞きながらやったらこの往復が過ごせましたね、はいはい、聞いてたんちゃいます、水道係のドラマ、聞きながら。
そうやな、松井だね、
福岡の人は聞かへん、ね、
いやでも福岡でも聞けるのが
聞けるけどな、
今このラジコの魅力といいますか、はいはい、ですごかったです、誠さんのラジオも夕方終わりかけ、もう京都駅着きかけの時に、そのリスナーに今でだからその相談の電話を過去にしていたリスナーに電話するんですけど、その中にね、なんかもうほんまに M やと、自分は M やという女性リスナーがいて、
SM の M、
SM の、それもあれですよ、その私性格で言うと S か M かって言ったら M やねんとかじゃなくて、
はいはいはい、
もう
例えじゃなくて本当の
なんじゃない、本当のそういう人に、あの孫さんがめちゃめちゃ言葉攻めするっていうそれ聞くとなんかね、すごい体が癒されて、この1年の疲れが
なんでや
ね
ん、
おいお前なとかで孫さんがその
絶対悪い話ばっかりやと、今の癒される話しちゃうと、
そのぐらいのちょっと強い目がいいんですよ、まあ、1年疲れた体には強い目の笑いが、
はいはい、ね、孫さんもそうですね、 S 気強そうです、
S 気強そうで、おいとか言うてお前なみたいな、聞いとんのかみたいな、
人の番組の話ばっかしすぎや
で、しすぎですねというわけで我々も頑張っていきましょうか、はい、それではいきましょう、はい、墨田隆平のハマグリ御門の編、改めましてこんばんは、私が弁護士で俳優の墨田隆平です。というわけで、ね、よその番組で話してる場合じゃございません よ、
はいはい、そうよ、
今夜はこの番組の1年の計画をね、ちゃんと立てていこうと思いまして、
は
い
は
い
は
い、
1年の計は元旦にあるけどね、まあ、これ元旦みたいなも
ん
や
もん、そうですそうです、初回放送なんで、いつもね、あのハマグリボーイズのお二人には直前に私がね、あさって行けますかって LINE 送って、
年末に4日行けますか、
あ、そうですよ、
びっくりしたよ、
そうそうそう、だからちょうどそのラジオ聞いてるぐらいちゃいます僕Mラジと CBC ラジオ聞いて、
ね、長期的視野に立たないね、
長期的視野に立たないまま、あの、あーそういや僕もう新年一発目4日かっていうことで、
ね、
はい、
そのオンラインスミシュランが終わった後に4日決めてないなって言ったもんね、
そう気づいたんですよ、そういうにもうその年末の生放送のことしか決めてなかったんで、今年はちょっとね、長期的な視野に立って、はい、1年間の年間計画、どういうね、このまあ何て言うんですか、リーガルバラエティ界をどのぐらいの配分にしてとか、園芸ロマン界をどこに配置してとか、サイキックミーティングを何回年に開催してとか、なんかゲスト会どうしてとか、だからそういうことをちゃんと年間計画をもう初回に立てようと思います。
相手のことも考えず
相手のことも考えずに、はい、もう一方的に立てていこう、はいはい、と思いますね、うん、はい、墨田隆平のハマグリ御門の編、今夜はこの番組の年間計画、はい、ハマグリボーイズのお二人とともに立てていきたいと思うんですけども、うん、
はい、よろしくお願いします。
本当にね、もうテルエ先生が、うん、ちょっとメール読みましょうか、はいはい、こちらメールアドレス、四角に沈んだ墓方形鎮工房からいただきました、はいはい、なんて言いました、私メールアドレスって言いましたか、ラジオネームですねちょっとあのね、この正月一発目お酒を飲みながら放送してるんですよ、
う
ん、
はい、はい、注意していこう、
ちょっとね、いっぱい引っ掛けながら、ね、
そうなんですよ、あのお正月お弁当とお酒が振る舞われるんですよ、
はい、珍しい、はい、ね、うん、こんなん初めてですね、
やっぱりいいですね、飲みながらやってるんでごめんなさい、はい、ラジオネーム四角に沈んだ墓方形鎮工房、はい、改めて読み直すほどのラジオネームじゃないんですけども、う
ん、何回も言いたくないね、
はい、墨田先生、照江先生、明けましておめでとうございます。これもね、大谷区の名前が抜けてるのは、はい、ちゃんと計画を立ててなくて急遽読んでるから、はい、こういうことになっちゃうわけですよ、はいはいはい、昨年末のオンラインスミシュラン大いに楽しませていただきました、うん、今夜は新年1回目の放送ですので、墨田先生、照江先生の本年の抱負などをお聞きしたいです。で、大谷君もね、はい、2020年もおかしな鎌倉御門の編を楽しみにしています。糸おかしみたいな、はい、はい、それではということで、はい、というわけで、照江、うん、ね、先生なんか、うん、今年、うん、いろいろ忙しくなって、弁護士の弁護士皆無ですかね、
うん、いろいろね、
あるんですか、
役職がいっぱい増えるんで、
役職が増えるんですか、
増えるので、もう4月からはもう激減しますよ、僕出るのは。
あ、うん、まあ、逆に忙しい時でメリハリつけないといけないから、うん、この番組も毎週出た方が
方がってことだね全く重要性がないから、
うん、何が言える範囲で4月から、
修正の指導担当、
指導担当やるんですか、
と広報副委員長、
広報副委員長、いいじゃないですか、この番組出てること自体が広報ですよ、う
ん、まあ、ね、まあ、まあ、ホーテラス副所長は続行やけど、ね、
ホーテラス副所長と、
うん、はい、いろいろと大変、あと会派の筆頭副幹事長っていう、
会派の筆頭副幹事長、はい、なんか偉いのか下っ端なのかわからん、
いやいや偉いですよ
筆頭副幹事長、
筆頭副幹事長、筆頭やのに副みたいな、はい、そうかそうか、そういうわけで、そうか、うん、でも収集の指導担当っていうのは、うん、我々もね、司法収集の時に弁護収集っていうのがございまして、うん、弁護士の事務所で、はい、まあね、弁護士の仕事を勉強する研修するっていう期間に、はいはい、まあ、特定の弁護士につくわけですけども、うん、だから、ね、照江先生ついてっていうことですよね、
う
ん、
そうそう、
照江先生ついたらいいですよね、
分からない、うん、教えることの勉強はしてるけど、コーチングとかもあるから、だけどおもんない子やったら嫌やな
それ望みます、
冷たい子、なんかご飯行こうか言うてもいいですとか言うの嫌やな、
あ、でもね、
素直なんかよ、
そういう悩み結構あるんですよ、うん、これね、うん、この番組に言うだかな、うん、その私が収集の時に
まずい昼飯やろ、ちゃうかった、
いや違う違う、まずい、そんなまずい昼飯なんすか、まずい昼飯食わす、
あ、ちゃうかったっ
け、先生じゃなくて、うん、その僕が、うん、そ、弁護収集の時って交代、うん、裏表ってあるんですよ、はいはいはい、表と裏があって
二人の先生、
二人の先生がいて、うん、表が長いんですよ、うん、で
ちょっと今あるんですかね、
もうないのかな、
二人って分からへん、うん、その当時はそうやった、
ね、当時そうやったんですよ、うん、ほんで、ちょっと短期間また別の、うん、同じ事務所ばっかりで勉強してたら偏りあるかもしれないんでって言って別の事務所裏って言うんですけど、は
い、行
った
2週間ぐらいかな、それ、
ね、交代していくんですよ ね、うん、そうですね、で行った時に、まあ、その裏の先生が、うん、いつもお食事連れて行ってくれて、うん、で行って、ああのごちそうさまでした、美味しかったです、うん、とか言ってたら、うん、墨田君は偉いなとちゃんとごちそうさま言うてくれると、ああ、はあ、ごちそうさま言いませんかって言ったら、はいはい、表の M 君はまあこれ聞いてた本人明らかに特定されない、
先生もバラされて嫌
いや、まあ聞いてないとしましょうよ、
おうおう恩義ある先生やろ
そのいや、その M 君はな、うんうん、あのご飯そのいつも何も言わないと、はいはい、
ちょっと何な帰りがないと、
帰りがないと、うんうん、
当然のように飯食って出て
くる、当然のように、ほんで、うん、いや M 君、うん、あのこんなんな自分で言うのもなんやけど、うん、僕が お昼ご飯怒ってんやから、うん、ごちそうさまでしたぐらいは社会人として言わなあかんでと、うんうん、はいはい、うん、はっっていう顔したらしいですね、うん、
目から鱗、
ごちそうさまみたいな、
初めて聞いたそんな何やねんそ
れいや、ほんまにもうはってはってなったらしいですよ、うん、はいはいはい、でその日以降、うん、まあ、その M 君は言うようになったんですけど、
よかったよかった、
あ、ごちそうさまでした、
学習効果、
ごちそうさまでしたって言うようになって、うんうんうんうん、で、でもその先生は、うんうん、まあ、ご飯食べてごちそうさまって言った後、うん、お店の人にもごちそうさま、美味しかったです言って出ていく、
まあ、そう社交のね、
人やったんですよ、うん、はいはい、 でそこは M 君は真似しないわけですよ。模倣しないと、うんうん、それが気になったみたいで、 M 君、
はいはい、
あのお店の人にもごちそうさまとか言っていこうよ、
はいはいはいはい、レベル2のね、
はい
はい、また
ごちそう
またさ、それは知っとるやろ、なんでロボットが初めて覚えるみたいな、
ね、このツッコミはね、大谷君この
いやいやいや、イライラ
今のいる、
イライラ、
この全部
息吸うてる時に入れたら大丈夫や、ね、バッティングせんから、
そういうとこもちゃんとイギリスのね、数泊を見てやってるんですね、
はい、で、うん、はーってなって、はいはいはい、でその日以降、うん、その M 君はちゃんとお店の人にごちそうさまって言うようになったんですけど、うんうん、
はい、
俺に言うてくれんくなってんやん回数制限があったんですよ、
1個だけ、
1回だけごちそうさま回数制限 M はそんな乱発しない人間やったんでしょうね。
そうですね、
うん、墨田君はに、うん、あの両方に双方向で言うてくれるみたいな、
ごちそうさまの安売りはできない
できないっていう男やったんでしょうね。
そうなのね。
でもそんなやったらどうします
いやいや、今の聞いてでもめっちゃいい勉強になったわ。そういうこともありうんねんな、
あるかのされますよ、
う
ん、
その辺の雰囲気合うやつやったやねんけ
ど、か最初から店の人には言うけど、うん、テルエ先生には一切言わんっていうパターンも、
ね、近場を大事にしない、
大事にしない、外づらいええけど
一番鬱陶しいやつ、
そんな可能性もありますから、
いやいや、まあまあでも教える気持ちで、まあ、全てやっていきたいな、
なんか人に教えたら、ね、うん、自分の確認にもなりますもんね。
そうそうそう、で新しい知識も入ったりね、うん、あ、いい観点やなそれ、うん、共に学びたい、
また丁寧にやりそうですね、
うん、
めっちゃ気合直せ、ちゃんと、
あ、うん、ちゃんとこの事件のこれやってみと、うん、書面変えてみって言って、うんうん、
あと相談うまくしてあげる、絶対に
相談うまくしてあげるってどういうことですか
この僕の相談見たらうまくなると思った、
ああだからその相談しはるお客さん、うん、依頼者の相談にこう答えるんやでっていうのを、う
ん
う
ん、ちゃんと教えるよ、
だからここの番組を連れてきたいんですよ、うん、
まあね、うん、それはあるな、
あ、愛の手はこう入れんねんで
とそれは教えんでもや
る、それでもどうなんですかね、うん、その修習生の業務に入ってんのかな、
うん、あ、だそこもそうで、結局課外活動はあかんようになってるから、飲みにも連れてかれへんやん、
今飲みったらダメなんですか、
基本的にはね、基本的には連れてかれへんよみたいな、
あ、ダメやけどほんまにまあ本人が行きたいって言うやったらみたいな、
う
ん、はいはい、
そう、結構そこ厳格になってる、
ああそうなんですか、うん、僕はなんかそのね、飲みに連れて行ってもらって、うんうん、うのが
むしろね、なんか楽しみやったり、ね、
そっちが楽しみで、うん、ありましたもんね、でも今から考えたらっていうのありますよね、うん、そのいろいろ修習生の時って事務所回りますけど、うん、その時に、うん、なんかあの時にあの弁護士が事務所に貼ってた新聞に掲載されましたっていうのは、うん、お金払って乗る枠やとかね、うん、後から気づくことが
それは覚えていいやな、何それ本当かね、それは
自分でやってはってんや自分でお金払って乗ってはんのに、あ、そんななんかさも取材されたように言うてはったんやとかね、うんうん、気づくことが、うん、あ、これグッチ雄三方式やみたいな捨て間やみたいなね、あったりしますけれども、うん、だからなかなか、だから照江先生が4月から当番数が
減る、減る、
減るっていうことは、うん、
激減するやろうと思う、
もう大谷君がちゃんと、
う
ん、
そうそう頼むよ、ね、
こんなでも息を吐いて吸うてる時に言うんですか、
そうそう、あと5文字以内とかね、はい、なんか、うん、ほったら邪魔せえへんとか、
テンポよく、ね、
自分の中であんねん、うん、あの決まりが、
決まりが、うん、愛の手のね、うん、そういうルールが、
そうそうそう、
うん、で大谷ちょっと言葉が多いんですかね、
多いね、だからちょっとこうもっと喋りたいのに行かれへんみたいになって手待ちの時があるから、
愛の手は省略の文化やからね
5文字までね、
うっとうしいな、
しんすけさんも言ってました、漫才は省略の文化やね、うん、
しゃくれながらね、
しんすけさんも言ってたんで、うん、はいはい、だからそういうこともあるんで、うん、だからもう大谷は基本的にじゃあ52週開けといてください
多い
し、52週
すごいね、
いやだからその
昔の野球選手みたいな
稲尾みたいに、
稲尾みたい
いやもうだからその登板せえへんくても肩温めるぐらいのね、うん、常にブルペンではスタンバっとくっていうような感じで、はいはい、あの裁判員裁判でも補充裁判員って言うじゃないですか、
はいはいはい、
自分がその裁判員にはならへんけれども、いや、あれであ
の方がしんどいよな、
いやめっちゃしんどいですよ、だから何も言えへんのわけでしょ、裁判を見てて
ね、
うん、そこで全部裁判員と同じように時間拘束され、うん、同じように裁判を見ているにもかかわらず評議にも参加できず、
はいはい、体調崩したりとかした時に入るねんな、
そうですそうです、
はいはい、なるほど、
ね、しかもその何十日と拘束される
事件によってはね、ほんでその時実当時か、まあそのね、うん、事件のことをまあいつ変わるかわからんから見てるかも、見てるかもしれないけど、うん、見ないダメやけど、うん、結局その成果を出す場所がないっていう、そうそうそう、うん、だからそういう形で今回 あの1年はこの1年
いや成果は出させてあげて
補充ハマグリボーイズとしての1年
いや補充じゃないよメインよメインハマグリボーイズ
いやメインハマグリボーイズだけどだからその他の、うん、例えば竹内先生が急遽これ、は
い、時にいつでも
いつでもあちなみに来週は忘れんうちに竹内義和先生が、う
ん、OK になりましたか、
はい、登板なさいますんで、はいはいはい、ちょっと年末ねスケジュールが合わなかったんで生放送は、はいはいはい、だからまだ決まってるのは来週だけです、
うん、来週の竹内先生が、
はい、
まずねこれは決まった、は
い、でもあれサイキックミーティングは
そうや2月
あまだね、あのちょっと日程今調整してるところであるんですけれども、はい、今年も年2回開催できたら嬉しいなというのはあるんですけれども、うん、だからこれで4週埋まりましたね。
ほうほう、
はいはい、あと48週ぐらいどうするかなんですけどではあのリスナーの、ね、皆さんの、ねうん、メールを拝見してますと、
う
んまあ、みんな人それぞれ好みが違うんですよね。
このバラエティがいいねんな、
う
ん、
そうだからその、ね、大谷さんが先週ハマグリゴモアワード2021で MVP の、ね、投票が、まあはいはい、ゼロ票だったんだけれどもれ
ほ
んまのその後の、うん、ほんまいなかったんですよ。
ほんまなかった、
ほんまにないですね。
ほんまにないですよ、はい、ほんまに縦読みしてあるとかそういう方式でもないですよ。
大谷ファンもいます
よ。そういうユッキーなのそのアメブロ方式とかでもないですよ。
今もやめた
り、
ね、みんな忘れかけ
た。縦読みしたら出てくるとかいうわけでもないんですよ。全く出てこなかったんですけど、うんうん、ただオンラインスミシュランの途中で、うん、あの、はい、金ちゃんがね
そうそうそう、
はい、あもう家族で聞いてくださってるんですよ、はい、お姉ちゃんもリスナーでお母さんもリスナーで、はい、お母さんは大谷君を支持してると。
そうあのねサイレント推しがおるわけですよ。
サイレントがね、
はいはいはい、
だからいろいろね、うん、好みがそれぞれで、うん、バランスよくこの、うん、残りの48週をどうやっていくか、
はいはい、
だから照江先生が4月から、うん、まあそのいろいろね弁護士会の会務で忙しいっていうことなんで、うんうん、まあ3月まではもう毎週
それまでも忙しいし、ね、別に暇じゃないね。
どういうあれが、ねうん、バランスがいいんですかね、うんそのうん、あとまあこの番組で、まあ、園芸ロマン会園
芸ロマン路線
園芸ロマン会は僕結構好きですよ、う
ん、園芸ロマン会はね、うん、柳田さん、
はい、
柳田さんのちょっとねいろいろ発表も、
はい、
去年浅草キッドもう一つの浅草キッド、う
ん、楽しみやであれ
話をした時に、うんはい、ちょっとあの短めのショートバージョンでお話伺ったんで、うんはいはい、ちゃんともうね、
う
ん、
そうそう、うん、エンディングテーマ流れてからがものすごく多かった、ね、
いや一気に
情報量がびっくりした
やいやお話なさってたんでだから柳田さんもそうですし、はいはい、だから柳田さんもいろんな人の、まあ、調べてらっしゃるんで、うん、そのね2ビートもそうやし、はいはい、そしてまあライフワークであるしんすけさんの、
は
いはい、でそのちょっとスミシュランでも言いましたけども、うん、古仙さんっていうねあのハイアン教徒のしんすけさんとやってらっしゃったディレクターの古仙さんも、うん、ちょっと去年私やり取りしてまして、うん、今年出てもらえませんかみたいな話もしておりましてね、そういう
ちゃんと魂込んでるん
や。いやだからそういうような形で、うん、あのちょっとねこの曲の歴史もちゃんとね、うん
はいはい、
遡っていって、
なるほど、
うん、
この曲って KBS,
KBS そうです
近畿放送、
ね、近畿放送の頃からの ね,、うん
ね
はいうん、やっぱ古きを訪ねて
他の曲の話ばっかりしてましたけども他の曲の話ばっかりしてました
他のいやそうですよ
ちゃんと KBS、うん、
ちゃんと KBS の歴史も、
うん
うんうん、掘り起こさないといけないなと、
はいはい
うんうん、思っておりまして、うん、あと、はいはい、やっぱり M 角さんがね
M 角さん、
はい、M 角さん年明けに、うん、月亭はちみつさんの YouTube で八方師匠にインタビューをすると、
うんすね
うん、
だから、何でしたっけ、アホじゃありませんよパーデンネンを
今も文言が多かったですよね、う
ん、いやいやまあまあじゃああのそちらが、まあ、アホちゃいまんねんパーでねんの方が良かったよな多分どっちかというとね
をだからさんまさんにはちみつさんが、
うん、そうそうそう歌っていう話のこととかを、
うん
う
ん、
っていう話ですよね、
はいはい、そうなんですよ
切り口にしてね、
うん、だからそういう話も出てくる、うん、どんどんすごいですよねもう、うん、そういう
どんどん近づいてってるよ
さんまさんの、うん、
ね
まあじゃあ本性にも近づいてるもんな、ね、さんまさんにもちゃんと、
ね、いやそうですそうですで大きな影響を与えた八方師匠この番組の後に四方八方侵入禁止で、
はいはいね、恐れ多いですよねよう考えたら
いやそうですよだから八方さんのでもほんまにその、うん、あの世代のしんすけさんとか、うん、さんまさんに与えた影響力は甚大やって言いますからね、
うん、
その楽屋話での八方さんの、うん、その喋り方というか、うんはいはいうん、トーク術をみんなが学んで影響を受けたっていう、
うん、なるほど
でそれを言われてもひょうひょうとしてまた八方さんが、うん、かっこいいですよね。
ずっとあの感じやもんな、うん、今でもな、ね、
うんうん、その M1 アナザーストーリーみたいなちょっとかけてなんか努力したりしないでしょ八方氏は。
努力はしても天才派だね。
その感動的な裏話多分一切ないですよ。八方師匠は、八方師匠と小文師匠は一切ないと思いますよ。そういういい裏話が、それがまたかっこいいんですけど、ちょっとその辺の、うん、ね、園芸ロマン会、
はい、結構それは楽しみやな、
はい、であと塩田さんが3月に
文芸路線
単行本出されるということで、文芸路線もね、文芸ロマン会も
ぜひ出てほしいね。
だから塩田武さんは去年は1回も出られてなかったんですかね、
う
ん
う
ん、
そう、ちょっとまあお忙しそうやったしね、う
ん、ビッグになりすぎちゃったんですか、うんうん、
まあね、いろいろ
あと本業の方の
映画撮影で、まあまあこの本の取材とか、うん、やっぱ本書くっていうのはね、うん、その書くだけじゃなくて、うん、まず前提に取材があるんで、ね、うん、
やっぱね迫力ありますよね、塩田さんの、
塩田さんの、うん、そうですそうです。で、あとだからまあ花房観音さん、うん、おなじみの、うん、はい、あそう、花房観音さんまた今月も登場なさるんで、はい、で、昨日も会ってましたからね、私夫婦で
密ですね、
密です。花房さんと会いすぎですけども夫婦で、あのそうです、サイゼリアで、ね、会ってました、
はい、サイゼリアで、
お正月のサイゼリアとかしか空いてないじゃないですか、いい
ね、うん、あ、なるほど、
ね、100万遍のサイゼリアで花房さんの実家から、ね、うん、送っていただいたお餅を受け取りに、
おっしゃってましたね、
はい、2回に分けて、
ま
あ、第2弾を受け取りに行って初消す話をしてましたね、うん、だから花房さんもまあ登場してくださるでしょうけども、ちょっとだから新たに、うん、あのそういうね、あと細田正史さん、はいはいはい、ね、また今年も来てほしいなという、そう、作家、ね、
あ、
ノンフィクションライターという意味では、
かつちょっと園芸ロマンも入って
る、ね、あ、園芸、そうですね、昭和の芸能、う
ん
う
ん、ね、強いな、あの人も、
うん、芸能、スポーツ、プロレスとか格闘技、ロマンっていう、
まあ、広いですね、
うんうん、だからそういう中で、うんうん、今年だから、うん、その未知の競合といいますか、はいはい、そういう人もねやっぱり新たに出ていただきたいなとも思うんですけど、うんうん、
隅田人脈で
どう広げていくかね、
どう広げていくかですよね、一、うんうん、人その、うん、あのお正月に、うん、僕中学高校同級生と会ってて、うん、鈴木敏夫は出てくれるって言ってたんだけど、未知なる競合ではないですよ、
一個人ね、
一個人で
素人というか、ね、うん、
まあ、で、あのお前は中学高校の話、うん、嘘つきすぎやって言われました。
あ、そうなの、嘘なの、
いや、あの嘘じゃなくて、ね、うんうん、だからその僕が何か言われたな、そう、鈴木君がね、うんうん、金沢の大学行ってたんですよ、はいはい、でいつも僕が休みになると遊びに行ってた時に、うんうん、でそこの海の近くの、うん、まあ、温泉があって、うん、そこで僕が海パンを忘れたことがあって、
言ってた、
うん、で残してもうた言ってて、うん、で翌年行ったらその、うん、あのなんていうの、あの受付というか、
バンダイの、
うん、バンダイに立ってるおっちゃんが僕の海パン履いてたっていう、うん、そんなことなかったって言うんですよ。いや、あった言うて、
それはないわ。
いや、あ、いや、でも うん、そんなんってあった、覚えてるっていう、うん、いや、あって言って、うん、俺びっくりして、いや、あれ俺のやでって、うん、で履いてたも履いてたんですよ、うん、で、いや俺のやで、いや、あれお前のちゃう、いや、あれ絶対俺のやねんって言うてた、あれは嘘やでとかね。
なるほど、うん、そう、塩田さん来た時言ってたわ、その話
言
う
てましたか、その話
懐かしく思い出して
その辺の記憶がすごい、ね、
いや連動してる、
連動して、いや、だからほんまにそれは、ね、ありましたね、うん、だからそういうことを、だからその辺のちゃんと ね、うん、あの私が言うてる中学高校時代の話がどこまで本
番、隅田史観が入ってるからね、だいぶね、
いや、そうなんですよ、うんうんうん、まあでもあのそのね、誰にも怒らない温厚なトマナ先生が、うん、黒本にだけは
トマ先
生だった
っけ、力士のね、
あ、そうです、うん、中学1年の時にその黒本がサッカーの練習の後に、うん、串間海は1日2リットル牛乳飲んであんだけ体大きくなったと言ってたらお前串間海に直接聞いたんか、
何し一時情報じゃないと、うん、
伝聞やと、伝聞法則を適用して、
誰がそんなこと
して、刑事訴訟法の伝聞法則より厳しいですよ刑事訴訟法でもね、その供述調書とか同意したら直接その、うん、ね、はいはい、証人を出廷させんくても、はいはい、そのまま証拠として使うじゃないですか、うんうん、テレビでニュース23で当時筑紫さんの番組ですよ、うんうん、その中でインタビュー受けて、うん、串間美は言うてたんです、たそれを見たって言うてんのに、うん、直接聞いたんか
全否定やね、
全否定、何しても怒らんかったトマセンがですよほんまに いつも練習終わった後にそのフリーキックのもう要領でトマセンの後頭部にボールを当てるっていうのをいつもやってたんですよ、はいはい、で結構当たって
コントロールすごいな
それでも怒らんかったトマセンが、うんうん、その串間海のことに関してはお前それ一時情報やないやろ怒ったっていう事件がございました。
それは事実、
それは事実です、うん、全くです。それを検証する会っていうのはちょっとあまりにもそうあんまり未知の競合というかほんまに谷間界になっちゃうじゃないですか。
お前な、さまつな話、
さまつな話に終始すると思うんで、うん、ちょっとだからね、うん、
そうやね、音楽系は、うん、ミュージシャン系、
ミュージシャン系は、
まあ、まあ、まどかさんはいらっしゃったけど、まあ、
そうですね、まどかさんが MVP 取られたんで、うん、まどかさんをその MVP の授賞式という体で、
う
ん
う
ん、
もう一回、う
ん、っていうのはあったとしても、うん、ミュージシャンって僕知り合います？
まあ音楽に弱いからな、ほんで
そう、うん、ノーミュージックノーライフじゃなくてノーミュージックで終わりですから、
うん
うん、
そうやね、そう、まあ、なかなか難しい。
僕だからね、一回ね、あれはなんだ、どこだ、 FM の東京の FM の曲で、
うん、
レギュラーの番組はずいぶん前ですけど、そういう話あったんですよ。
お
う、そういう話あって、あれ何系列っていうんだ、うん、東京 FM とかの系列、JFN で、こんなん言うてええんかな、いいですよね別に、
まあまあ、
でそれで、うん、そういう週1回なんかあったんですよ、うん、レギュラーの番組で、うん、もうだいぶ前あったんですけど、うん、ほんでその前になんかとりあえず1回番組審議員として関わってくれとかって、
はいはい、
僕1回そこは別に言うていいですよね、あの有吉さんの誰に
そっちに聞けよ、
全部、いや全部佐山さんがいいですって言ってるけど何の根拠がある佐山さん
そっちの人でも
いいですって言ってるか分からんけども、で、あの有吉さんのサンドリの番組審議員で一回だから行ったことが、でもそれはなんか私の面接でもあったみたいな、
なるほど、
もうずいぶん前ですよ、あって、ほんでその時にだから FM のまあ曲じゃないですか、
はいはい、
でそこで隅田さんどういう曲聴いてるのって言われて、全く出てこなくて、
うん、
最近誰のライブ行ったのとかって言われて、
うんうん、
祇園花月の RG さんですねあるあるライブ、
ライブでは
朝声声さんと、うんうんうん、それ以外はって言われて、うんうん、出てこなくて、まあ、それが原因かどうか分かんないですよ、
言ってたけどな、まあいろいろ薬師寺の玉木浩二ライブとか言えばよかった、
ああ言ってました、言ってました、薬師寺のね、
うん、
あれはすごい草原ない、
うん、
もう歌
パフュームを聞きに行ってる、
パフュームを言ってましたね、
言うたやのに、
あ、そうそうそう、結構言ってますよね、
いざとなったら出てけんがってね、
いざとなったらパフュームは妻が好きでよく行ってて、うんう
ん、な、
そうそうそうそう、
それ言うときゃよかった、
あ、でもね、パフュームのライブもまたさまつなことの方が覚えてるんですよその妻がちょうど赤ちゃんを妊娠してる時で、行けたのに行けんくなっちゃって、
ど、
でどないしょうって言った時に、
うん、
あの僕の弟子のニューヨークの弁護士のアントワンが日本滞在中で、ほんで行って、だからあの京セラドームで会って、うん、行って、でそのめちゃめちゃいい席やと、
うん、
前から3列目とかだったんですよ。
パフュームのライブって評判がいいです
よね。いやもうすごいよ、うん、
ステージがね、
うんうん、すごいんやけども、うん、あんまり覚えてなくて、覚えてんのはその京セラドームの近くのマクドナルドで、うん、アントワンがちょっと小腹すぎましたわみたいな、そうね、アメリカ人やけどもそういう感じじゃないですか、
はい、関西弁でしゃべるの、関西弁でしゃべるのね、うん、
師匠小腹すきましたわみたいなことを言ってあ、じゃあマクド行くよったらちょっと寄っていいですか、うん、って言って、ほんでね、なんかチーズバーガー買っとったんですよ、
うん、
ほんでチーズバーガー買って、うん、でその待ってる間にアントマンがこうね、うん、袋からチーズバーガー出したんですけど、うん、ああ食べんねや思ってたら、うんうん、アントマンはなんか炭水化物抜きダイエットしてるそうで、そのね、このパン、
な
んていうの、パン、
バンズ、
バンズっていうの、うんうん、バンズを食べないんですよ、
のけて
バンズをのけて、うんうん、でもそれをね、なんか変な食べ方したんですよ、このバンズの中からこのチーズとこのハンバーグだけをなんか、
うんはいはい、
なんかね、このバンズを掴んで、
うんはいはい、
ちょっとずつ出して、
猫じゃらしみたいな
そうそうそうそうその食べ方をしててお前なんちゅう食べ方してんねん言うの、その思い出がね
ひどいなそれは、パフュームライブの思い出がそれって
そうそうそう、アントワン、
あ、懐かしい、
アントワン、つかまだ見ぬ競合、アントワンどうですか、
アントワンちょっとね、来たら思う、ただちょっとこのコロナの折やからな、
そうか、
だいたい日本に行ってないんですよね今はね、
今は来てないと、来たら連絡してくれると思うんですけど、
うんうんうん、そうですね、
アントワンはそうですよね、法律の話もできるし、うん、園芸も、
ね、それこそだからその小室圭さんの受験がどんな受験なのか教えてほしいですよね。
そうかそうか、アントワンに聞いたらその難易度とか、うん、
ニューヨーク州弁護士ですよね、う
ん、ニューヨーク州弁護士のはず、
なんか日本の法廷を傍聴たくさんしとって、その時に住田さんと一緒によくポッドキャスト収録とかして
る、ね、そうですそうです、う
ん、懐かしの
人物、だからもともと僕とフェイスブックで向こうが友達申請してくれて、うん、ポッドキャストをニューヨークで聞いてますって言って、うん
ね、すごいですね、
外国人がアメリカの人が聞いてくれてんやと思ってて、うん、で分かりやすいじゃないですか、うん、その黒人で、うん、そのね、うん、すごいおしゃれで、うん、めっちゃおしゃれなんですよ、うん、でその写真とかを妻に見せてて、このアントワンっていうのがあの彼が聞いてくれてるらしいわとか言うてて、しばらく経って、だからうちがまだ大阪でね、うん、そうそう、弁護士やってて、大阪市内すぐ近くでやった時で、うん、あの用事があって、うん、大阪地裁行った時に、うんうん、妻が、うん、アントワンいたでアントワン見たで、うんうん、大阪地裁でって言って、はいはい、いやおらんってニューヨーク言っとったでって言うてたら、うん、あのカランコロンカランって見てアントワンが現れたっていう、ほんまに
事務所のな、事務所のあのドアがカランコロン言うタイプの、ね、
カランコロンカランって言うタイプにしてたんですよ、喫茶店、昔の喫茶店方式、本当の喫茶店方式したカランコロンカランでアントワンが現れて、うん、
ね、だから事務所直撃してきたわけでしょ、
事務所直撃で、うん、でめちゃめちゃ演芸通で、
うんうん、そうやな、
だから本当にあの僕がある時に、うん、あの師匠って言われてるんですけど、うん、師匠ボンチおさむ師匠の新年会行きませんかってなんで行くねんお前はって、
おさむ師匠の娘さんの友達かな、
おさむ師匠のお嬢さんとニューヨークでルームシェアしてたっていう、ね、そんだけ仲良くて、う
ん、ね、懐かしいわ。
いやほんでそう、僕がブラマヨの小杉さんのライブにゲストで呼んでもらった時に、うん、いっぱい、うん、あのダイアンのお二人とか、うん、もうみんなゲストで